江口勝のキョンキョン京都。皆さんこんばんは、ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2021年令和3年11月の放送になります。秋深まっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。今日も名古屋の方からリモート放送でお送りさせていただきます。昨年6月くらいからずっとリモートなんですよね。京都三条ラジオカフェさんの、ね、スタジオには全く行ってませんですが、どうなんですかねこれ、ちょっと街変わってきてますよね。あの頃に比べて、まあ、緊急事態宣言がこう解除されて、まあ、京都の方、まあ、京都に限らずですけど関西地方ですね、人通りが非常に増えていたりなんかすると思うんですが、たまに行ってはいるんですけど、まあ、ラジオ収録の時間っていうか日にはね、なかなかこう京都方面に行くことはできなくてですね、やっぱりもう毎回毎回こう名古屋から送らせていただいております。はい、まあそんなことでございますが、今年もあと2回、今日で2回、いや早いね。やっぱ月に1回の放送ですからね。まあ京都の話が京都、まあ今日海の京都ですよ。はい、舞鶴の方の話をしていただいておりますが、今日はですね、いやこの中でっていうわけじゃないですけど、ちょっと京都の方のね、京丹後にちょっと、行くことがございまして、ちょっとぶらりと行かせていただきまして、その話をしようかなと思うんですが、まあ舞鶴に、お聞きの皆様方は、まあ地元の方だと思いますけど、いや実はもうたまに行ってるんですよ。行ってるんですけど、あまりねこうね、人と会うことをやっぱり控えなきゃいけないという時期じゃないですか。ですからこうおっぴらにね行ってますとか、ね、ちょっと顔出したりとかそういうことがなかなかできないので、ね、もう少しこう時間経てば、日にちが経てば少しこうね行けるのかなと思ったりしますよね。まあ、半分京丹後何度か、行かせていただいております。丹後半島を今回一周させていただいたんです。ね、これはもうお分かりの方だと思いますが、半日ぐらいで行けるのかな？国道178号線。ね、実はね、一周するのがね、僕45年ぶりなんですよ。僕、小学校の時に、まあ、家族旅行で連れて行ってもらって、まあ、車の中乗せてもらってっていう状態で、何が何だか分からなかった。小学校は多分4年生か5年生ぐらいの話ですからね。今年55歳ですから、多分10歳ぐらいのことだったんですけど、まあ何が楽しかったかというと、何も分かんないですよ。ただ海見てるだけだったんで、ただそのね、親父が乗ってく車に乗せられて、っていうか乗って、まあ旅行させていただいたっていう記憶があって、まあこう物心がついてはいましたですけど、なんかこう印象はなかったんですよね。で、まあこの年になってくると、こう行くことができるようになってきて、ただ行く機会がなかったんですけど、今回は京丹後行かせていただきまして、網野町、京丹後網野町ね。昔はあれだよね、京丹後市ってなかったもんね。何年ぐらい前だっけね、これね、合併したけど、市町村合併ですよね。で、できた町っていうか市ですよね。網野町って何とか通った記憶があるんですけど、野村克也さんのね、ベースボールギャラリーがあるんですよね。そこちょっと立ち寄らせていただいて、これ2回目だったりするんですけど、でまあ金額が無料だっていうことでちょっと立ち寄らせていただいて、はい、まあそこはね、名産物特産物お土産も売ってたりかするんで、ちょっと覗かせていただいて、はい、ね、やっぱりこう2020年かな、2月に亡くなられているのでね、あれね、僕いたのがね、その後にちょっと急に亡くなられてしまったもんですから、ちょっとショックっていうかね、えって思ってなんかしたんですけど、まあそれ以来、だったりするんですけどね、やはりこう野球界でね、功績を残された方でございますから、やはりいろんなもう展示物を見るものは非常に、興味深いものがありましたもんですからね、またちょっともう一回見てみようかなと思って行かせていただきまして、はい、でその日はですね、まああそこはどこだ、八丁浜小浜温泉、これは僕知らなかったんですよね。知らないけどここへ泊まらせていただいたんですけど、まあ、海が綺麗だという話でね、まあその温泉があるということで泊まらせていただいて、はい、海水浴場のすぐ隣なんですよね、これって確か。ただこう山並みがあって夕日が沈むっていうのはね、まあ見えなかったりしたんですけど、まあそれはまあ別として、波の音が一晩中ずっと続くんですよね。当たり前ですよね。波止まることないんだから。いや僕は名古屋に住んでると、波の音を聞きながら寝るってことがあんまりないんですよ。 ですからこう新鮮を感じましたね、はい、ですからそういったものをこう夜中あこう物思いに吹き抜いてまして、いろいろと考え事が好きな方ですんでね、深夜静かなとこでこう景色見ながら果たしてこうどうなるのかこうなるのかといろいろ考えながらしたりするわけですけど、まあそんなことをねこう考えながら海を見てましたですね。一晩中こう波の音を聞きながら、はい、でまあ食事させていただいてね、まあで丹後半島一周で、あれはどこだっけ、宮津天の橋立てという形でこうぐるっと回ってきたんですけど、途中でね、このね伊根町ってあるんですね。これ NHK の連続小説小ドラマか、朝の連ドラのことかな、これ多分ね、遠女坊っていうね、これ1991年にここ舞台になってたみたいですね。もうね、なんかすごくね記憶がちょっとだけあるんですけど、ね、見たっておかしいですけど、まあ、あの触りっぽく見させていただいたことがあったんですけど、船屋というのがこれは日本に数箇所あるとは思うんですけど、まあ、海のね、海岸沿いにこう家があって、船がね、こう海の方へすぐ発着できるような家があるんですよ。その並びを街並みなんですけど、あれを見させていただいて、ああやっぱすごいな、ね、すごいとか漁師町っていうか魚を取るとかね、まあ、海でこう仕事される方のね、まあ、町だなというのをこう感じたりかして、まあ、普段見ることがなかったんですけど、まあ、本当にね45年前は多分通ったっていう話だったりするんですが、ただやっぱり今回もやっぱりこう記憶があの頃のやつがないので、だからすごくこう新鮮味を感じましたね。なんかこうああこんなところがあるんだっていうのは思いましたですけど、でその後ですね伊根町からこう山の方へ向かって行ったんですよ。これどこ行ったかというと、ガラシャ夫人、ガラシャ夫人じゃない、じゃ忠興夫人って言ったのか、細川ガラシャさんね、の忠興さんの夫人ですよ。あの明智光秀さんのこう三女だったりするんですけど、こちらの碑があるんですよね。でそこへ向かおうと思って伊根町の方から山をこう峠へ向かって歩いて走ったんですよ、車で。これが半端じゃないですね。ちょっと想像以上の道路だったですね。もう人っ気がないんですけど、途中登ったところでなんかこう街並みがっていうか人がね住んでるような街があったんですけど、そこ着くまでが本当にこれ大丈夫かなっていう道だとか、あんま走ったことがないんでこの道がね、で、まあ、本当に走っててなんか出てくるだろうなと思ったらやっぱ出てきました。出てきましたって変な話ですけど、鹿が、野生の鹿を僕発見したんですよ。これ2回目なんですけど、いやー大きな鹿だったんでちょっとびっくりしたんですけど、襲われるのかなと思ったんですけど、それはなかったんですが、向こうもびっくりしてたんで、僕も当ててこう車走らせて逃げていくような感じで坂登ってったんですけど、いやーね、野生の動物を見るっていうのはなかなかないことですから、僕にとってみたら、はい、なんかすごくこう印象強いですね。前見たのが滋賀県のあれ八風の湯って近江八幡市かな、あそこのこう峠で夜7時8時ぐらいの時に、あのやっぱりこう車走ってた時に光る目が光るとかしですね、目が光ったわけですよ。で、なんでかと思ったら鹿2匹っていうのがいっぱい経験あるんですよね。あとは岐阜のゲロの橋とこう走ってる時に野生の猿を見ましたですね。あと福島県の郡山か、郡山はね、どこだったっけ、あれはどこだったかな、伊達、だったかな、あの辺かな、あの辺の山を越えた時にタヌキいましたね。いや、野生の動物っていうのは普段見ないんですけど、いや、あの鹿の大きさは僕びっくりしましたね。ほんとちょっと一瞬おっときましたですけど、なんかそんな強い、なんかこうびっくりした記憶が今回またすぐ蘇ってきたりしたんですけど、まあ結局ですね、道路が狭くて細くて上がっていけないなっていう断念をして、まあ、今回ちょっと行けなかったんですけどね、あれミニ山の方から行った方がいいのかな、多分そうと思いますね。ねえ、なんかちょっとそれだけ心の声なんかやったりしますけどね。で、まあ、天の橋立の方へこう来るとね、天の橋立ワイナリーあれ通り沿いにあるんだね、ワイン作ってるこうね、なんかこういいなと思って、最近ワインあんまり飲まなくなってしまって、またね気が乗って乗ったのとかしな、なので、お土産屋さんにちょっと立ち寄って、あの天橋のワインをちょっと買わせていただいて、まだ飲んでないんですけどね、1本買わせていただきましたですね。なんか、 行くとやっぱりなんかこう思い出したように飲んでみようかなってことだからするんですけどね。いやほんでその後こう天の橋立からねこう天の橋立を僕は渡らなかったんですけどね、前を通ってそれから宮津の方へ出てから舞鶴の方へ行かせていただきまして、まあ、舞鶴はね何度かあ、まあ行くことがあるんですが、いつも行くと行くんですけどトレトレセンターですよトレトレセンターに立ち寄らせていただいて、まあ、何を買うってわけではなかったんですけど、まあ、カニが11月6日から解禁だって話だったんですけど、僕はその前に行ってたりはするんで、まあ、カニの解禁には間に合わなかったというか、ね、スケジュールが合わせて行ったわけじゃないんですけど、まあ、カニ売ってたんで、まあ、じゃあカニ買うかと高いよねこれ、本当ねびっくりする金額ですね、今年ちょっと高いの、いや分かんないんですけど、もう9800円とか1万円とかあってね、名古屋のスーパー出た時これ3万円だったもんね、3万出してカニ食べるのかなと思うとちょっと買えなかったりもするんですけど、たまたま僕が言ったのはちょっとちっちゃかったんで3000円ぐらいで買えたんでね、まあ、買わせていただいて、ね、クーラーボックス放り込んでクーラーボックスとかですね氷詰めてもらって持って帰ったんですけどね、まあ茹であったね、茹でてあったのですぐ食べることができて、まあ、そういうふうにすぐ食べちゃったんですけど、いや美味しかったですよね、やっぱ違うね、あれ朝茹でかな多分だと思うんですけど、なんか本当に、カニって美味しいんだなってあんまり剥くの嫌いなんであまり食べなかったりするんですけど、やっぱりお買い出して買ったものぐらいはやっぱしっかり食べなきゃいけないかなと思って、まあ、食べさせていただきましたですけどね、まあそんなことでございまして、京都丹後の方で回っていたりなんかしたんですけど、まあ本当にズワイガニね、松川ガニっていうのかな、こう日本海側のね、カニが11月6日に解禁になっておりまして、はい、これから冬ね非常に美味しいので、多分日本海側の旅行に行かれる方も非常に多いのかなと思ったからするんですけどね、はい、そんなこともちょっと改めてまた機会があれば雪が降る前に行ってみようかななんて思ったりかしておりますよね、はい、まあ先日ですけど、ね、ちょっと話変わりますけど京都の話になりますかね、京都ロムシアターの方でちょっとライブを見させていただきまして、沢田研二さんのライブを見させていただきましてですね、初めて73歳なんですね、沢田さん初めて見させていただいたんですけど、なんかこう良かったですね、はい、でよくよく調べたら沢田研二さんは鳥取生まれなんですけど京都で育ってるんですよね、なんかこう京都左京区ね、浄土寺東田町っていうね、東田町っていうのかな、こちらの方が出身団なんですね、第三近隣小学校、今あるのか分かりませんですけどね、多分ひょっとしたら合併されてるのか分かりませんけど、そこそ卒業されてという話で、京都岡崎中学、岡崎中学ってあそこですよね、あそこですってしか言えないですけど、岡崎公園があるとこじゃないですかね、だったりするんですけどね、だからうん、意外な、なんかこう、ね、ライブ見せていただいて、新発見だったりしたんですけどね。なんかこう、良かったなと思ってたりなんかしますね。まあそんなことで音楽する話になりますが、ノクターンセカンド2021年12月9日、名古屋でライブやります。ね、1年ぶり、13ヶ月ぶりになりますけど、まあそう今、準備に入ってたりなんかしますんで、今年できないかなと思ったりなんかしたんですが、今年やることありましたね。良かったなと思ったりなんかしております。まあ、そんなことでまた12月にいろんなお話ができればなと思ってからしております。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。